ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第58回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。第56回、第57回と時間に収まりきらなくて、それぞれプラス 0.5 をやることになってしまいましたが、今回はG-SHOCKシンドロームの久々の配信で、やっぱり中の人はダブルヘッダーですね。
新しいアートワークを作ってたって言い訳してるけど、実際ネタを探す余裕がなかったんだけどね。そして今頃になってバーゼルワールドのネタの取りこぼしがたくさんあったことに気がついて、ものすごく焦ってるよね。
まあそこは次回以降でちゃんとやっていただければ。ついでに私のことも呼んでいただければなお良いですが。
意外と気に入ってるんだね。それでは今回のニュースです。
ソフトバンクモバイルはアクオスクリスタルのソフトウェア更新の提供を開始しました。今回の更新でアクオスクリスタルでもソフトバンクのヴォルテサービスの利用が可能になります。またシャープはインドネシアにおいてアクオスクリスタルを発売しました。日本、アメリカに続き3番目の市場となります。インドネシアではこれから LTE の市場が立ち上がるとのことで、シャープは今後もラインナップを拡充していく計画であるとのことです。
アクオスクリスタルのヴォルテ対応ってどうなったんでしたっけと先週発言しましたが、まさかこのタイミングで更新が行われるとは思わず、ちょっと慌てました。アクオスクリスタルは日米共同調達モデルとのことで、日本独自の機能を搭載しないグローバルモデルとして発売されたものです。そしてハーマンカードンの Bluetooth スピーカーをセットにしていたという意味でも特徴あるモデルだったと言えます。ソフトバンクショップなどでは一括0円端末になりがちで、セットのスピーカーは秋葉原の中古ショップでたくさん売ってたりもしたのが印象に残っています。
ネガティブな印象ばかりじゃないですか。
でもまあ事実だし。それはともかく、今回のヴォルテ対応でアクオスクリスタルシリーズは全ての端末がヴォルテ対応になったことになります。そしてインドネシアでの販売はこれから LTE 端末が増えていく段階ということで、アクオスクリスタルのスペックでも十分商品力があるという判断からだと思われます。
シャープにとってはある意味グローバルモデルとして最初から余計な機能を搭載しなかったのが功を奏したとも言えますね。
ただ海外メーカーが安いハイスペックモデルを大量投入したりすると一気に陳腐化してしまいそうだから、難しいところなのかもしれないよね。
K オプティコムは、MVNO サービス、マイネオ、において料金プラン月よりドコモ回線を利用するサービスを追加することを明らかにしました。家族で利用できるパケットシェア、友人と送り合えるパケットギフトについては、現行の au 回線のユーザーとも共用できるようです。このほか、7月1日からは、現行プランにおいて最低利用期間を撤廃するとのこと。ただし、短期間に MNP で他社に転出する場合については、解約清算金相当の転出手数料として、11,500円が設定されるとのことです。他にも、9月からは、アイルランドのキュービックテレコムとの協業で、データ通信用のプリペイドSIMの提供や、10月からは、新たに供給されるドコモの回線を使用した。外国人向けのプリペイドSIMの提供を開始することも明らかにしています。さらに、法人向けのサービスも開始し、au 回線は7月から、ドコモ回線は12月からになるとのことです。
マルチキャリアによるサービスの提供は、当初から検討されていたとのことですが、きっかけの一つとしては、以前発生した、Apple の端末において iOS8.0 にアップデートするとマイネオの回線が使用できなくなるという事態があったようですね。
マルチキャリアで他社の回線を利用できるのであれば契約をそちらに振り替えればいいのでリスクの低減になります。
サービスの詳細は後日となりますが、どのようなサービスが提供されるか今から楽しみです。
NTT ドコモは、今年11月30日をもって、ブラックベリー向けの接続サービス、ブラックベリーエンタープライズサービス、ブラックベリーインターネットサービス、ブラックベリーデュアルサービスの新規受付を終了することを明らかにしました。それぞれのサービス、並びに提供オプションは、2017年3月31日にサービスを終了します。
ドコモが販売したブラックベリーは、ブラックベリーゴールド9900が最後でした。現在、海外で販売されているブラックベリーは、BES、BIS などのサービスを契約していなくても利用することが可能です。サービスの終了により、国内で正規販売されたブラックベリーは、インターネットへの接続ができなくなり、その役目を終えることになります。ブラックベリーの国内再登場、現行モデルのブラックベリーの国内正規販売を期待したくなりますが、さすがにそれは望み薄というものでしょうか。
Google は、開発者向けイベント、Google I.O. において、Android の次期バージョン、Android M の発表を行い、開発者向けのデベロッパープレビューの提供も開始されました。現行バージョンである、Android 5.0、Lollipop が発表された際は、Android L という名前でしたから、Android M の正式なバージョンナンバーや、コードネームは後日改めて発表されると思われます。Android M では、パーミッション、権限の管理に変更が加わり、アプリごと、許可内容ごとに管理できるようになるとのこと、ユーザーの許可が必要な機能をアプリが使おうとしたときは、画面上で使用を許可するか否か選択できるようになるそうです。また、ハードウェアのセンサーと連携し、放置されている状態かどうかを検出して、バックグラウンドの動作を制御、バッテリー寿命の改善と効率化を図る機能も搭載されることから、バッテリーの持ちも改善されるようですね。このほか、OS レベルでの指紋認証機能のサポートや、NFC を利用した決済サービス、Android Pay の提供、写真管理アプリの刷新など、多岐にわたる変更が行われます。
噂されていた Android の次期バージョンについての発表でした。 Android Pay や Google フォトは明らかに Apple の Apple Pay や iCloud を意識したサービスです。 Google フォトは Android だけではなく iOS 向けにも提供されるとのことですから、いろいろと注目したい感じです。新バージョンが登場したら、Nexus シリーズには更新が来ますから、リリースされたら早く試してみたいですね。今回のニュースは、こんな感じですね。
番組の編集中に、お待ちかねのものが届きましたね。現在、番組の編集に使われている、ThinkPad Edge E420 ですが、さすがにメモリーの容量が心細いと感じるようになったため、適合する 8GB に増設することになりました。ネットで検索していたら MSATA の SSD が搭載できるということが偶然判明しました。 SSD は主に OS の格納領域として使い、ハードディスクをデータ領域として使えば、保存容量の問題と動作速度の問題が一気に解決することになります。
もともと購入から随分経つので、一度 OS を入れ替えたいと思っていて、ちょうどいいタイミングと思い、メモリーと一緒に 128GB の SSD を購入することにしました。本当はメモリーの方が先に届いて欲しかったんですけど、番組の編集が終わったら、早速取り付けと、OS のセットアップを行いたいと思っています。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、コメントをお待ちしています。いくつかコメントを送る手段がありますので、それをご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューに書き込んでいただけると、iTunes でのランキングなどにも影響するので、結構ありがたいです。このほか、番組名でググると、この番組の配信に使っているシーサーブログ、告知用のグーブログがヒットしますので、そちらへのコメント書き込みでも構いません。
他にも、Facebook のページもありますので、Facebook を使っている方は、ページへのいいねをいただけると嬉しいです。
他の人の目に触れたくないコメントは、ブログにメールフォームを用意していますので、ぜひそちらを使ってください。番組にいただいたコメントは、原則的にはすべて番組でご紹介したいと考えていますが、匿名での紹介や番組での紹介は控えてほしい場合は、その旨をお知らせいただければ配慮しますので、お気軽にご意見をお寄せください。
皆様からのコメント、楽しみにお待ちしています。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。